耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1227回9月10日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん数字は得意でしょうか？
って聞かれるとですね、結構文系の人とかがですねよく言う言い訳、
いや僕文系なんで数字全くダメで、なんでそんな嬉しそうなんだってね、僕も結構言っちゃうんですけども、いや数字とか本当ダメなんですよって、言っちゃうんですけど、ビジネスマンにとってですねやっぱり数字ってのは非常に大事です。なので今回は数字力というね、本をねご紹介するんですけども、まあ、本当は正しくは数字力の教科書という本なんですが、その数字力を知る前にですねちょっとこの問題聞いてみてください。そして皆さん考えてみてください。あなたはある人から1000円を渡されて A 君と分けるように言われました。どう分配するかはあなたの一存で決めることができます。ただし A 君には拒否権があります。あなたから提示された金額に A 君が不満なら A 君は拒否権を行使することができます。 A 君が拒否権を行使するとこの1000円は没収されて、あなたにも A 君にも1円も残りません。さあ、あなたは A 君にいくら渡すと提案するでしょうか？はい、答えは本編で。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は大和商房より出ております久保幸也著、文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書という本です。はい、オープニングの問題なんですけど、これまさに数字力のお話なんですけどね、皆さんいくら渡すって考えました？450円、400円、500円、あるいは1000円っていう、まあ男気のある方もいたかもしれませんけれども、まずちょっと考えてみましょう。これなんか下請けとかに似てますよね。あなたの利益を最大化するための最適解は、999円を取って1円を A 君に渡す。これが一番合理的な考え方です。で、そうするとなぜかっていうと A 君損してないんですよ。1円得なんです。で、僕らは最大化なんですね。なので断るわけがないじゃないかと、合理的に考えればそうなんですけど、どっこいね、 A 君やっぱり1円だったら拒否するんですよね。実際これは本に書いてあった内容なんですけれども、1円というふうに提示されたら拒否すると答えた人が結構多かったんだそうです。詳しいパーセンテージはですね、あの本の中に書いてますから見てみてください。で、じゃあ次はその A 君が一体いくらだったら拒否しないのかっていう考え方になってきますよね。これがね結構重要な数字力なんですけども、皆さんきっとですね今の問題聞いた時にだいたい400円かなとか、だいたい500円かなとか、そういう風に考えたと思うんですよ。500円だったらイーブンだからいいじゃないかと。意外と感情で物事を判断してます。行動経済学とか確かに感情で動くみたいなこと言ってましたけども、あのねお金っていうのがねそもそもこの会議とか企画とか、そういった意思決定の場で重要な数字なんですね。でこの数字というのをきちんと出しておかないと物事の判断基準を見誤ることがあると。というわけで今回の本のご紹介なんです。文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書。数字に苦手意識のある方もですねぜひ聞いてってください。本当にビジネスに数字っていうのが必要だったらよくわかります。で、まあ、あのこの本のテーマとしてはこんな感じ。文系でもさらっと身につく仕事がはかどる数字力っていう感じなんですが、あの数字が苦手だからといってですね、あの数字を全く鍛えないのではなくて、あの会計とかね、あのそんな難しいこと言ってません。あの出てくるのもせめて掛け算までです。というわけでね、ぜひ覚えていってください。今回はですね、著者の方をお呼びして対談の形でお送りします。ではこちらの音声をお聞きください。では本日は著者の久保幸也さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
まずはですね今日はあの数字力ということで、
はい、
経歴の方もなんかその数字に強そうだってよく言われますなって本に書いてましたけども、
そうですね、
そういうなんか皆さんが思っている数字力とおそらく違うと思うんですよ、今回の本に書いてある数字力っていうのが。
そうですね、はい、あの私元国税の出身でして、はい、まあ、税務調査みたいなことをずっとやらせていただいたんですね、
はい、
例えばどの会社の売上がこうとか、うん、利益がいくらとか、はい、それをごまかしてんじゃないのみたいなところをずっとやらせていただいたんですよ、
はい、
そう聞くとなんかこう金額、まあ、言ってしまえば会計とか、はい、財務とか、はい、税務とかっていうのばっかり皆さん結構イメージされると思うんですけど、
はい、
売上が例えば1億だって言われても1億を構成している要素はお客さん×客単価 だったりとかするわけじゃないですか、
はい、
で客数って何かっていうと新しいお客さんもいればリピートのお客さんもいるって、
はい、
どんどんどんどん分解されていくわけですよね、うん、だから金額ができる前にはその基礎になる数字っていうのがあるわけですよね、
はい、
その数字を今回、まあ、ビジネスマンに必要な数字力っていうことだけを取り出して、まあ、29ポイントを書かせていただいてるんですけども、
はい、で、まあ、タイトルにもね文系ビジネスマンでも分かるなんていうふうに書いてますけども、
はい、
久保さんは今コンサルティング の、 お仕事されてますけども、
はい、
結構その数字力が足りない現場が多いと。
そうですね。
どんな現場なんですか。
例えばなんですけども、まあ、私も経歴的に言うとですね営業会社にいたことがあるの で、
はい、
で 営業のコンサルとかもやらせていただくんですね、
はい、
そうするとじゃあ例えば営業マンの集まっているですね会議とかにも一緒に出ると、うん、どういう現場かっていうとじゃあその今月は今営業成績がどうなのみたいなのがなんかこう進捗みたいな週1回 やったりとかしてるんですよ、うちのクライアントとかが、はい、そうすると数字とか金額なんて一切出てこないんですよ。
あ、
例えば見込み度 C とか
C って
何なんですかみたいなで S から ABCD まであったりとかして、
はい、
でそれってそもそも何なんですかっていうのがこう分からない、うん、で例えば1000万円の案件が見込み度 C なんだけども、うん、700万円の案件が見込み度 A ですとか、
はい、
で200万円の案件は見込み度 S ですとか、うん、まあ、あとお金もらうだけですとか、
うん、
何にも出てこないんですよ営業会議って言って売上予算がいくらって決まってる割には、
はい、
何も数字出てこないんですよね。
なるほど。しかもその S が本当に確定なのかもよくわからないですね、
っていうのがもう基準値がよくわからなくて、はい、彼らの呼んでる基準値はあるんですけど、じゃあそれだったら全部数字に直せばいいんじゃないのっていうのを提案させていただいたりとか。
なるほど、
はい、
先ほどちょろっとおっしゃってましたけども、その客単価がいくらかっていうそういう考え方も今足りてないって。
そうですね、売上がじゃあ例えば自分の目標に対して100万円足りませんって言った時に、
はい、
100万円ばっかり見るんですよ、
はい、
でも100万円っていうのは出来上がるための数字ですよね、
はい、
例えば一時中で100万円作れることもあるかもしれないですし、うん、100円のものを1万人に売れば作れるかもしれないんですよね、
はいはい、
でそれを分解して考えていくこと、基礎になる数字っていうのをみんな数字で本当に考えないんですよね、うん、100万円なんだ、とりあえず100万円やるためにどうするっていうのがすぐ定性的な話ばっかりいくんですけど、
はい、
定量的にもっと物事を考えてみた方が自分の目標達成とかには断然近くなるということなんですよね、うん、
なるほど。今久保先生の方からですね定量的定性的っていうお話が出てきたんですけども、
はい、
まあ、数字による分析が、まあ、定量的といって、
うん、
まあ、誰が見ても同じで客観的に映るものなんですね、
はい、
で定性的というのが、まあ、質的な側面に着目する、まあ、僕ら文系がよくやることですけども、
はい、
まあ、人によって答えが変わってしまうと、うん、まあ、でもこれも必要じゃないわけじゃないんですけども、まあ、今その定量的な分析がやっぱり足りてないっていう認識なんですね。そうですね、
はい
はい、で、今回はその定量的な分析をするにはどうすればいいのかというか、まあ、どういうところに気をつけるのかっていうのが、まあ、本にも書いてあるんですけども、
はい、
今回特にですね、久保先生に語っていただきたいのが利益をスタート地点に置く、まあ、もう本当に数字からスタートしようという話、
はい、そうですね、
もうこれだけでもとりあえずリスナーの皆さんにお伝えしたいんですけども
、はい、
なんて言うんですかね
本にもちょっと書いたんですけど、はい、例えば、上司から、
はい、
固定費を削減したいっていう提案が例えば出てきたとしますよね、
はいはい、
で固定費を削減したいっていうふうにこう言われるとあたかもそれが本当の問題かのように語られることってあるんですよ、
は
あ、あ固定費下げるんだ、じゃあ固定費って何かなっていうと例えば家賃であったりとか、
はい、
例えば人件費であったりとか、はい、あとはまあ固定的なものなので保険料であったりとか、はい、まあ、そういったものですよね、毎月絶対に発生するんだけどほぼ固定と呼ばれるもの、
はい、
でもそもそも利益からスタートしないとそれ固定費削ることが利益に影響するのっていうことが実は語られていなくて、
あ、なるほど、
はい、例えばじゃあ変動費の中でもこういうものの方が実は無駄遣いだったりとか削りやすかったりとかするはずなんですよ、
はい、
なので一番頂点的に何を考えなきゃならないかというと利益をまずスタート地点に置いて、その中で利益を増やすためには売上を上げるか経費を減らすかじゃないですか、コストを減らすか、
はいはい、
でもコストには2つあって変動費と固定費があるわけですよ、
はい、
でも今固定費を減らせって言ってるけどもそもそも売上上げればいいのかもしれないです
なるほど、
変動費削れるかもしれないわけじゃないですか、
はいはいはい、
なぜそこが所有の条件なんですかっていう
なるほどなるほど
そこをなぜみんな疑ってかからないんですかっていうことなんですよね。
確かにそれは 面白い考え方ですね、うん、まあ、利益をあの増やしたいって言ってくれれば、はい、あのまあ、足し算にしようか引き算にしようかって考えられるんだけども、まあ、ここ引き算でいきなり言われてしまう、
うん、そうなんですよ。そこは疑ってかかりましょうってことなんですよね。で
それがやっぱりその変な会議につながってくるかもしれませんね、はい、あの社長がまず固定費を減らしたいと、うん、じゃあどうすれば固定費が減るんだと、うん、ここのやっぱり地代が高いんじゃないだろうかとか、うん、あの人件費が多くて人が多いんじゃないだろうかってなっちゃいますけど、うん、そこの判断基準で数字を出すことが重要だと。
そうですね、
はい、でその他ですね、あの、まあ、これをとりあえずあの数字力を鍛えると会議がそのうまくいくっていうのが本にも書いてあるんですけど、はい、僕がいいなと思ったのがですね、あのこれは僕が記憶力がないからなんですけども、77ページにありました、はい、あの覚えておくと便利な数字、うん、まあ、つまり数字を覚えておくといろんな比較対象ができるじゃないですか、
はい、
これがねもうちょっと面白くて、例えばですね、僕がへえと思ったのが会社の売上、あの、まあ、これざっくりなんですけど、
ざっくりですね、
はい、ユニクロが6850億円、
そうですね、
マクドナルドが3620億円、
はい、
吉本興業が490億円、
はい、
こんな違うんだっていう、
あえてバラバラの会社でかつ有名な会社を出してみたんですよね、
はい、で、はい、これね、今覚えられないって思った人も多いかもしれないですけども、久保さんが言うにはもうざっくりユニクロ7000億円、
うん、
マクドナルドが、この前
3000、4000億円弱とか、
そうで、はい、あの吉本が約500億円で覚えちゃっていいらしいんです、
はい、
でもこれを知っておくと何ができるかっていうと、皆さんが例えば新規事業を立ち上げたとか、皆さんがどっかの会社に入った時に、はい、あの業界規模を知りたい時、
うん、
例えばその外食産業で500億円稼いでる、うん、おーすごい吉本興業と一緒じゃないか、うん、でも マクドナルドと比べると3620だから、
うん、
あれ全然足りないね、
うん、そうなんですよね。あの物事ってあの、まあ、例えば僕らの日常生活って1万円2万円の生活じゃないですか、
はい、
年収って言っても何百万円の話ですよね。
そうですね、
何億円とか何兆円って言われても全くわからないんですよ。
わからないですね、
見たこともないですし
そうそうそう、
これから見ることもないと思うんですよでもそのじゃあ何千億とか何百億とか何十億って言われた時に基準値を持ってないとそれが大きいのか小さいのかすらわからないと思うんですね。
はい、
で例えばですけど昔以前こうトヨタが営業利益1兆円とか、はい、利益が1兆円とかっていうの時代があったわけですよ。で利益1兆円っていうのを日経新聞で読んであれピンときてる人って結構少ないんですよ、
はい、
あの利益1兆円の凄さは何でわかるかっていうと、1兆円ってなんだってみんなよくわからないんですけど、はい、あれユニクロの売上より大きいって考えると、はい、売上ですよ、利益じゃないですよ、
売上ですよ
ですよ。ってことはユニクロの売り上げが分かっている人は、えトヨタの利益が、
はい、
ユニクロの売り上げよりでかいなんてことありえるのっていうのが、だから凄さが分かるんですよ。
あ
で基準値を持ってないと何兆円とか何千億円って言われても何も分からないじゃないですか。
そうですね、僕も今この本のおかげで、まあ、もし今トヨタが1兆円 の利益上げたら、はい、あ GDP が470兆円かって、ね、えってなりますね。
そうですよね。ちなみに言うとトヨタの売上とかで言うと30兆円弱あるのでじゃあ今の日本の GDP 自体が470兆円じゃないですか、
はい、
でもまあトヨタはグローバルに展開してるので、はい、まあ、単純比較、国内単純比較は当然できないんですけど、
はい、
その30兆円の凄さとかって30兆円弱ですけど30兆円弱の凄さっていうのはやっぱ分かるんですよ。
あ
で結局30兆円って言われても分かんないですよ人間、
うんうん、
でもユニクロの売上が7000億あるんだなと、はい、で昔、まあ、2年3年前にトヨタの営業利益が1兆円超えてたんだなって考えるとユニクロの全売上よりも高いんだっていうのでトヨタの凄さが分かった。
うーん、
でもこれ基準値を持たないと絶対分かんないと、
はあ、
うん、
もう庶民感覚だと30兆円ってそもそも紙幣で集められるのかって、
ね、本当そんな感覚ですよね。特に今って全部振り込みで済んじゃったりとかするので。
そうですね、
うん、
はい、でですね、まあ、こんな風にその数字で物事を考えるってことが重要だというお話なんですけども、一つ先ほどね久保さんがぜひこれは言いたいって言ったんですけども、前書会計の方を出されてるんですけど、
はい、
今回の数字力は会計ではないと。
そうですね、
うん、このお話をちょっとお伺いしたいんですけど、
会計っていうのは例えば会計とか財務とか税務とか、
はい、
もしくは、法律であるとか、うんうん、こういうのは知識なんですよ。
知識、
うん、でも知識がなぜ大事かっていうと、知恵、つまり知識を 上積みを取って自分なりに工夫をして例えば仕事に使うっていうのは、
うんうん、
知識がなければ知恵は出てこないわけですよね、
はい、
で知恵がない人間はビジネスパーソンとしては付加価値は低いわけですよ、
はい、
でそう考えると知識がまずまずそもそもないといけないなと。だから会計知識は、人によっては必要ですと、
はい、
いうことはまず一つだけ言えるんですよね、
はい、
でもじゃあ会計知識だけ必要かっていうのは例えば英語の知識だって必要かもしれないですし、はい、IT の知識かも必要かもしれない、
はい、
でも人それぞれバラバラかもしれないんですけど今回数字っていうのは僕は全てにおいての共通言語だと思ってるんですよ
共通言語、
はい、だから会計の知識なくても数字では分かる例えば実際に足りない売上とか利益をどうやれば、達成できるのかっていうのは数字力がなければ達成できないと思いますし、
はい、
でどうやって説得力のあることを取引先に伝えるのかっていうのは伝える能力は必要ですけど、はい、そもそも中身スカスカだったら伝えようないじゃないですか、
はいはいはい、
ってことは説得力のある、プレゼン資料を作るためには数字力が必要、
はい、
何に関しても数字力って絶対必要なんですよね。
なるほど。
そのコンテンツ、自分のコンテンツ力を鍛えるためには絶対的に必要なもので、うん、そこが会計 その知識っていうのと数字力はもっと本当にビジネスパーソンとしての深いところなんですよね、
はい、より基礎的な、はい、極端な話ですけども貸借対照表とか損益計算書とかよくわからないけど、まあ、君が独立してカフェをやりたいのは分かった、うん、ただ客数が10席しかなくて、うん、単価200円のコーヒーを売って1回転しかしないって、うん、お前暮らしていけねえぞと、
うん、っていう感覚が持っていない、
はい、
例えばみんな喫茶店で飯食えてるじゃんみたいなことを言うやつっていうのが大体よく分かっていない、はい、商売の根本
まあよく言いますけどね、
はいはい、でも何席あって何回転して客単がいくらでっていうのを計算するのって会計力じゃなくて数字力なんですね、
ですね、
でその数字力に本当にピンポイントに当てて、まあ、この本を書かせていただいてると、
はい、やっぱりこれ必要ですね。本の中の一番最後に書かれてる、
うん、はい、
ちょっと物語帳で書いてるじゃないですか。
一番最後はそうですね、物語帳で少し。
数字ができる人は、議論の筋道を立てられるので、
そうですね、
会社で重宝される。
そうですね。
やっぱりお前がいないと始まらないよと、うん。そういう人間になるためにも、もう文系のビジネスマンでもいいと。もうどんな職業でもいい。
そうですね、別に職業は全然問わないと思うんですよね、
はい、
自分自身が数字を使って仕事をしないって言い切れる人って私はいないと思ってるんですよ。
そうですね、
それは大工であろうと寿司屋であろうと別にどんな人でも数字っていうのは絶対的に必要で、
そうですね、
まあ、でそのためにはやっぱり数字力を磨くっていうのはやっぱなかなか難しいと思うんですよね、
うん、
なのでこの本では鍛え方だったりとかこうすれば数字力って上がりますよっていうのを説明させていただいてます、はい、
クイズなんかも満載でね、皆さんが今思ってる以上に面白いです、
うん、
僕まだモンキーホールがよく分かってないのであと、もう一回聞こうと思うんですけどもそれも皆さんに見てみてください、
はい
はい、というわけで、長々とお話をしてまいりましたけども、著者の、久保幸也さんでした。今日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
文系ビジネスマンでもわかる数字力の教科書、久保幸也著、大和書房より税込み1365円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいましたけども、今回ですねこちらの本 Amazon キャンペーンを開催しております、9月10日から9月11日の2日間、なので結構この新刊ラジオを聞いた人忙しいんですけれども、本当に大事なビジネス力の教科書というですね、映像とレジュメと音声をですね Amazon で今このキャンペーンでやってるんだそうです。でこれが撮り下ろしの映像で、実はねこの収録日に久保幸也さん撮ってきたよって言ったんですけども、今回の数字力と同じくね、まあ、根源的な話をね、ビジネスに対して根源的な話を5つしているんだそうです、まあ、俯瞰視点であるとかうんやうんやって感じで、今まさに皆さんのビジネス力をアップさせたいと思ってる人はですね、ぜひこちらの Amazon キャンペーンもゲットしてみてください、詳細はこちらのね、Amazon キャンペーンおよび新刊 JP からもリンクをお貼りしておきます。で、関連書籍のご紹介なんですけれども、今回ちょっと新刊ラジオではまだ紹介してない本なんですけどね、ディスカバーさんから出てます、経理以外の人のための日本一優しくて使える会計の本というのがありまして、これがね久保さんが8月11日に出した本らしいんですが、売れております。で今回はね数字力の本だったんですけど、数字力を基礎力とすると会計ってのはスキルであって、会計いらない人も多いかもしれないけども、今回は会計を知りたい人はこっちの本をぜひ読んでくださいと、おっしゃっておりました。まあ数字力を何でしょうね、マシンパワー CPU のパワーとすると、この会計というのはアプリケーションに近い知識らしいんですけど、僕今会計やりたいんだよなと思ってる方はこちらの方もぜひ押さえておいてください、では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。